礼拝の中でマルコによる福音書を読み進めてまいりまして、今朝第9章の最後のところを読みました。先ほど聖書朗読をお聞きになって痛く感動したと、素晴らしい聖書の言葉だという感想をお持ちになった方はいたとしても少数派ではないかと思います。どちらかといえばむしろなんだこれはという消極的な感想をお持ちになった方の方が多かったかもしれません。例えば最初の42節に、また私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、ロバの低い石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良いと、ゾッとするようなことが書いてあります。しかしゾッとした人もいたかもしれませんが、それ以前にちょっと唐突すぎて意味がわからんという印象の方が強かったかもしれません。私を信じるこれらの小さなものっていきなりそんなこと言われても一体これ誰のことだろうと。で、私どもの使っております聖書は段落が分けられ、しかもところどころに込み出しがつけられ、その上その間に一行間隔を空けたりしているものですから、今日読んだところもまるでここから新しい主イエスの言葉が始まるかのように思えるかもしれませんが、実際にはそうではありません。このような段落の分け方というのは後の人が勝手に考えたものにすぎませんが、特にここは分け方が難しかったかもしれません。少なくともここは、33節まで遡って考えないと話を理解することができないと思います。で、そこで33節まで遡ると話の最初のきっかけというのは言っても大変に些細なことで、弟子たちが主イエスに隠れて誰が一番偉いかと論じ合っていたというのです。けれどもそれはすぐに主イエスに見抜かれてしまいます。みちみちあなた方は何を論じ合っていたのかと主イエスに問われて、弟子たちはただ黙っていることしかできませんでした。で、主イエスはその弟子たちの無言の答えに答えるように一人の小さな子供をそばに呼び寄せて、そしてその子をぎゅっと抱き寄せて言われました。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。で、これは先週の日曜日の礼拝でも説明をしましたが、主イエスはここで子供はかわいいねなんてそんなのんきな話をなさったんじゃないんであります。で、ここで子供というのは少なくともこの文脈では偉くないものという意味です。何の役にも立たないものということです。人の助けを得ないと、人に迷惑をかけないと生きていくことができないものというそういう意味です。そういう一番偉くない人、それを42節、今日読んだ42節の言い方で言えば一番小さなものを受け入れなさいと、それがすなわち私イエスを受け入れることなんだよと、そう主イエスは仰せになりました。主イエスはそのように弟子たちの訓練をなさったのだと思います。ここに出てくる弟子たちは後に教会の指導者になります。で、その教会をまさしくキリストの教会としてふさわしく立てるために、まず主イエスはこの12人を訓練しなければなりませんでした。その弟子たちが誰が一番偉いかってやってるんです。俺が一番偉い、いや俺がもっと偉い、俺はもっともっと偉いと、そんなことを言っていたら教会は立たないよ、 そうじゃなくて、今私がしているように一番小さなものを受け入れなさい。私の名のゆえにと、そう言うんです。ただその関連でもう一つ分かりにくいというか興味深いというか、38節以下の記事が続くんです。イエスのお名前を使って悪霊を追い出している人がいたっていうんです。ところがそのようにイエスのお名前を勝手に使っている人というのは、我々の言うことを聞かない、我々の仲間にならない、だからやめさせましたと弟子の一人であるヨハネが申しましたところ、主イエスははっきりとやめさせてはならないと言われました。え、やめさせただと、どうしてそんなことをするんだ。で、ここでヨハネがやめさせた人、つまりイエスの名前を使って悪霊を追い出していた人というのが一体どういうことをしていたのか、どういう人でやったのか、これだけではよく分かりませんが、想像するに本当に素朴にイエスの名を使っていたんだと思います。うわ、すごい、イエス様のお名前を使うと本当に悪霊が逃げていくと、そういう素朴な思いで悪霊を追い出し、病気の人を癒し、けれどもよく考えていただきたいんですけれども、もし私どもの周りにそういう形でイエス様の名前を使っている人がいたら、ちょっと文句を言いたくなるかもしれません。いやいや、それは本当のイエス様の信じ方じゃないですよ。イエス様っていうのはそういう方じゃないですよ。やめてください。そして私たちの仲間になってください。カテキズムを勉強してくださいなんていうことを言いたくなるかもしれないんですけれども、ところがここで主イエスが言われることは、やめさせてはならないと。そして言われるんです。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは、ロバの引く石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。なぜそこまで言われるんでしょうか。そこで改めて考えてみたいのですが、ここで小さなものと主イエスが言っておられるのは一体どういう人のことなんでしょうか。小さなものをつまずかせるなっていうんです。その小さなものっていうのは、例えば子供のことかもしれないし、あるいは信仰が未熟であったり、何の役にも立たなかったり、人に迷惑ばっかりかけていたり、まあ、いろんな人のことを考えることができるかもしれないんですけれども、ある人がこの小さいものという言葉についてはっきりとこう説明をしています。この小さなものとは、我々が小さく見下しているもののことだと。この小さなものというのは、我々が小さく扱っているもののことだと。確かに言われてみればそうです。客観的に見て小さなものがいるはずがないんであります。どんな人も神様からご覧になったら神様の大切な子供であり、しかも同時に神様からご覧になったら私どもは等しく罪人でしかないんであります。ところが、そんな私どもがにもかかわらず、誰が一番偉いか、自分は偉いか偉くないかと、そんなことばっかり考えていますから、そういう私どもだからこそ、誰かを小さく見下すときに、その人が私にとっての小さなものになるんです。本当困った人だな、どうしようもないなこの人は。そのように自分が大きくなったつもりで、偉くなったつもりで小さく見下している人、そのような人をつまずかせないように気をつけなさいと、そう主イエスは言われるんであります。で、さて次にこのつまずかせるっていうのは一体どういうことでしょうか。 このつまずくという言葉、改めて考えてみましたけれども、考えてみたっていうのは、例えば古墳辞典なんか引いてみたんですけれども、やっぱり一種の教会の業界用語みたいなところがあると思います。歩いている人が段差が何かにけつまずいて転んでしまうように、信仰を持って歩いていた人が何かにけつまずいて転んでしまって、それ以上信仰の歩みを続けることができなくなってしまう、それを教会業界用語で、まあ、例えば牧師につまずくとか教会につまずくとか、そういう使い方をするわけです。でしかし、このつまずくという言葉の意味をもう少し深く捉えるために、ちょっとこういうのは反則技かもしれませんけれども、私どもの用いている聖書には込み出しがついています。で今日読んだ42節以下には罪への誘惑と込み出しがついています。でここの込み出しは大変工夫されていると思います。というのは、この段落のどこにも罪なんて言葉は一つも出てこないし、誘惑なんて言葉も一つも出てこないんですけれども、まさしくこのつまずかせるという言葉が罪に誘惑するという意味なんです。私を信じるこれらの小さなものの一人に罪を犯させてはならないって言うんです。いや、しかしそんなこと言ったって、その人が罪を犯すか犯さないかはその人自身の責任であって、他人がどうこう言えるようなことじゃないんじゃないかと。もちろんそういう面もあるでしょう。けれどもそれだけではないと思います。そこで大切な意味を持つのが、今日何度もお話ししていることで、小さなものを受け入れなさいというこのことだと思います。主イエスはここで小さなものを受け入れなさいと、そして小さなものをつまずかせるなと、二つのことを言っておられるようですが、本当は一つのことだと思います。なぜ小さなものが罪に誘われるかというと、その人はまさしく小さなものとして軽んじ受け入れないから、その人は罪に誘われるんです。でそれはただ聖書に書いてあるからそういうものなんだということだけではなくて、私どもの経験もまたそのことを教えているのではないでしょうか。先ほど牧師につまずくとか教会につまずくとか微妙なことを言いましたが、きっと皆さんもいろんなことを考えるだろうと思います。例えば何とかしてその信仰のない家族に伝道したいと思うんだけれども、どうも自分の言葉も行いも実にいい加減で、おいおいお前それでもクリスチャンかよと言われてしまうような体たらくで人をつまずかせてしまうんだというようなことを冗談半分で言ったり聞いたりすることがありますけれども、しかしそういうことが本当の意味でのつまずきになることはまずないと思います。逆に皆さんが本当に貧困法制な人間に生まれ変わったとして、それが理由で皆さんの家族が喜んで悔い改めるでしょうか、洗礼を受けるでしょうか。洗礼っていうのはもともとそういうものではないし、主イエスがここでそんなレベルの話をしておられるのではないことは明らかであります。しかし私どもが決定的に人をつまずかせてしまう場面というのがあるのであって、それは私どもがその人を受け入れない時だと思います。その人を小さなものとして扱う時だと思います。その時人は罪に誘われるんです。それは罪を犯してしまう側の人間の立場に立って考えれば、ますますよくわかるかもしれません。10回の後半で、殺すなかれ、姦淫するなかれ、盗むなかれ、偽証するなかれと言うんですけれども、例えば人を殺めてしまった人がいる、 ああ、それはもちろん人を殺した俺が悪かったよ。でもなんでそんなことになったか。人が自分を受け入れなかったからだ。あいつが自分を軽んじたからだ。社会が俺を受け入れなかったからだ。というような悲しみがあるに違いないということは、容易に想像できることであります。会員する中で、自分の妻を捨てて他の女に走るような男の心の中に、いや、それはもちろん自分が悪いんだと。でもそれは妻が自分を受け入れなかったからだ。自分を軽んじなかったからだ。自分を受け入れてほしいんだというような、上乾くような悲しみがあることは、容易に想像できるんであります。しかし、それは盗人にも三分の理と言うべきものでしかないかもしれません。偽証するなという言葉をある人が解き明かして、インターネットにあることないことを書き込んで、あいつはこんなことをやった、こんな悪いやつだと。しかし、そういうことをする人の一番深いところにも、自分を受け入れてほしい。それはもっと言えば、自分が偉くなりたいんだという悲しい罪の心があることは明らかだと思うんです。隣人のものを貪るなと。自分よりもいいものを持っているものを羨んで、なんで自分はこうなんだというような人の心の内にも、やっぱり自分を受け入れてほしい。そういう罪の心というのは、繰り返しますけれども、罪なんです。誤解のように、ないように申しますけれども、罪を正当化するような話をしているんじゃないんです。罪は罪でしかありません。そしてここに教会が立っているのは、罪を正当化するために立っているんじゃなくて、罪と戦うために立っているんです。けれども、その罪との戦いというのは、小さなものを裁いて切り捨てるような戦いではなくて、何度でも主イエスのお姿を思い起こせばよいのであります。主イエスは小さな子供をそばに呼び寄せ、その子をぎゅっと抱き寄せて、私の名のゆえに、ただ私の名のゆえにこの小さなものを受け入れる者は私を受け入れるのだと、その主の御旨を受け入れながら教会は生きていくのです。で、まだ最初の42節しか読んでいないわけですが、43節から急に話が変わっているように思えるかもしれません。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨てなさい。両手が揃ったままゲフェナの消えない火の中に落ちるよりは、片手になって命に入る方が良いと。で、このゲフェナという聖書教会共同訳の翻訳は、やっぱりちょっと不親切かもしれません。多少不正確でも新共同訳のように地獄と訳した方がまだ良かったと思います。片手片足あるいは片目を失っても、あなたの全部が地獄に落ちるよりはよっぽどいいだろうと。しかし、ここで分かりにくいのはゲヘナとか地獄とかそんな次元の話じゃないんで、42節では小さなものをつまずかせるなと、そういう話であると思っていたのに、43節以下は突然あなたをつまずかせると、あなた自身をつまずかせるなと、急に話が変わっているようです。けれども、本当は何にも話は変わっていないんで、小さなものの一人をつまずかせるものは、ロバの低い石臼を首にかけられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかに良いと、言われるほどの大きな罪を犯しているんですから、小さなものをつまずかせたけれども自分はつまずいていないとか、小さなものを罪に誘ったけれども自分は一つも罪を犯していないなんてことは考えられないんで、むしろ小さなものをつまずかせるとき、それは 小さなものをまさしく小さなものとして軽んじるとき、一番危険な場所に置かれているのはあなたなんだと、そう主イエスは言われるのです。そのために片手片足を切り捨てて、でもつまずきを取り去りなさいと、そう言われるのですが、いくらなんでもそれはなんだか厳しすぎるかもしれません。しかし何が厳しいんでしょうか。なぜ我々は片手片足を失いたくないと思うんでしょうか。横浜白教会の藤掛純一牧師という、この先生の説教は同じ教会のホームページでほぼ全部読むことができますが、この箇所の説教の中でこういうことを言っておられます。そのまま引用します。手や足や目を切り捨てたら、私たちは不自由な体になります。バリバリと人一倍働くことができない弱いものとなります。人の世話にならなければ生きていけないものになるのです。しかし主はあえてその道を歩めと言っておられます。そのような弱さに生きよとおっしゃっているのです。お聞きになってよくお分かりになると思います。誰が一番偉いか、自分は偉いか偉くないか、そんなことばっかり考えている私どもなんであります。自分よりも偉い人がいれば悔しいし、自分よりも偉くないと思う人がいればそれだけでちょっと得意になるし、けれども自分よりも偉くないはずの人が自分よりもいいポジションにいたりするともう我慢がなりません。それで私どもが絶えず何をしているかというと、自分の腕を磨き、足を鍛え、目が2つあっても3つあっても足りないようにギョロギョロしながら生きているんですけれども、実はまさにそのような生き方が自分自身を罪に誘う生き方でしかないのです。それは小さな子供をそばに呼び寄せ、抱き寄せてくださった主イエスの御心から一番遠いんです。そのような私どもが少しでも主イエスの御胸に近づくために、必要と思うなら片手片足を捨ててごらん、そのような弱さに生きよと藤掛牧師の言葉を借りれば弱さに生きよと、そう主イエスは言っておられるのです。でこの弱さに生きるために、しかし私どもは本当に片手片足を切り捨てる必要はありません。もしも今日の説教を聞いて、よしここは一つ片手を切り落としてみようと決心する人がいたとしたら、その人はまだ主イエスのことが何も分かっていないと言わざるを得ません。そして自分の罪が何であるかを何も分かっていないと言わざるを得ないと思います。なぜ私どもが片手片足を切り捨てなくていいかというと、はっきりした一つの理由は意味がないからです。もし本当に片手を切り捨てても偉くなりたいと、小さなものになりたくないという根本的な罪の心が癒されなかったら何の意味もないじゃないですか。例えば私が本当に片手を切り捨てて、その片手になった私が両目の見えない人を見下すような生き方しかできなかったとしたら、お前何のために片手を切り捨てたんだということにしかならないでしょう。で私どもがここで本当にすべきことは片手を切り落とすことではなくて、主イエスの十字架の前に立つことだと思います。先ほど紹介した藤掛先生が、手や足や目を切り捨てたら 私たちは不自由な体になります。バリバリと人一倍働くことができない弱いものとなります。そのような弱さに生きよと言っておられるのもまさにそのことなんです。その弱さを知るために私どもはキリストの十字架の前に立ちます。この方が十字架の上で私の神よ私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれたのは、私の代わりに叫ばれたんで、その場所で私どもは知るんであります。本当は私が捨てられなきゃいけなかったんだ、この私こそが大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれなければならない罪人であったんだと小さな子供が神に見捨てられたら、小さな子供が親に見捨てられたら生きていくことができないように、本当は私どもも神に見捨てられたらどうしようもない小さなものであったのです。けれどもそんな私どもがそれでも神に愛されていることを十字架の前で知るならば、私どももまた他者を小さなものと見ることをやめて、共に神に許された罪人として互いに受け入れることができるでしょう。そこに教会が立つんであります。さて最後に49節以下であります。でここでまたなぜ唐突に塩の話が始まるのか、ちょっと読んだだけでは分かりにくいかもしれません。人は皆火で塩気をつけられねばならないと。塩気のある人って一体どんな人なんだろうか。特に近年この聖書の言葉は我々日本人に分かりにくくなってしまったかもしれません。塩対応なんていう言葉があるものですから、塩気のある人なんていうとすごい冷たい素っ気ない人のように思えるかもしれませんけれども、最後まで読めばそんな誤解は解けるんで、最後のところに自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいと。いわゆる塩対応とは正反対の振る舞いが進められています。でここで一番深い関連を持つと思われるのはコロサイの信徒への手紙第4章の6節で、コロサイの信徒への手紙第4章6節にこう書いてありますいつも塩味の効いた心よい言葉で語りなさいと。塩味の効いた言葉で語りなさいってやっぱりどうしても塩対応な感じがしてなりませんけれども、塩味の効いた心よい言葉で語りなさい、直訳すればこういう言葉なんです。あなた方の言葉はいつも恵みのうちに塩で味付けられたものであるように、あなた方の言葉は誰に何を語るときにもいつも神の恵みのうちに、それを塩で味付けられた言葉と呼んでいるのです。ただ神の恵みによって生かされている私どもです。偉いから救われたんじゃないんです。そんな人はここに一人もおりません。ただ神の恵みによって私はここに立つ、その事実にふさわしくあなた方の言葉はいつも恵みのうちに塩で味付けられた言葉であるように、それはマルコによる福音書も同じように、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいと、そういうのです。でこのことについてもまたもや藤掛先生の解き明かしが一番優れていると思いましたので、ちょっと紹介してみたいと思います。 恵みによって味付けられた言葉を語るものとなりなさいと主イエスは言っておられるのですが、ところが私たちはその塩とは別のものによって自分の働き、業績、立派な奉仕などによって自分の人生を味付けようとしているのではないでしょうか。しかしそのような人生には一番大事な味が欠けています。でその一番大事な味というのは神の恵みの味だっていうんです。そのような意味での塩味を書いた人というのは、その生き方というのはまずくて食べられたものではないと。いや、それだけでなく、それは人をつまずかせる意味です。お互いの間の平和を損ない、妬みや争いを引き起こしていくような歩みですと。で、この藤掛先生の言葉にこれ以上何かを加える必要もないだろうと思います。ただ最後に、本当に最後にもう一つ49節の言葉が分かりにくかったかもしれません。人は皆火で塩気をつけられねばならないと、なぜここで火が出てくるんでしょうか。一つは明らかにその直前に出てくる地獄の火、ゲヘナの火と関係があります。それにしても地獄の火と私の言葉をか心よくする火と一体何の関係があるかと思われるかもしれませんが、関連があるとすればそれは主イエスの十字架でしかないと思います。主イエスが十字架につけられて、私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれて、そのまま主イエスは地獄に落ちたのだと使徒信条は申します。私どもの使っている使徒信条では黄泉と言いますけれども、外国語では黄泉も地獄も、まあ、全部の外国語ではありませんけれども同じであることが多いんです。主イエスご自身が地獄の火で焼かれる経験をなさった、その方の十字架の前に立ちながら、私どもの言葉もまた火で焼かれなければならないのかもしれません。偉くなりたいと、小さいものになりたくないと、絶えずそんなことしか考えていない私どもの言葉は、一度十字架の前で焼かれない限り心よいものにはなり得ないでしょう。そのために今聖餐をいただきます。今私どもがかみしめ味わうパンと杯は、私どものために十字架につけられたお方の体であり血であります。それほどのものを口にさせていただきながら、今私どもの罪を火で焼いていただいて、恵みの塩味を帯びた新しい存在と立ち上がることができますようにお祈りをいたします。父なる御神、今ここに立つ私どもは等しくあなたの恵みを受けたものです。あなたの御子キリストの取りなしと贖いなしには見舞いに立ち得ないものです。今罪の思いを焼き捨てて、私どもの全存在からあなたの恵みの塩味がにじみ出てくるような人間として立ち上がることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。